皆さんおはようございます。今日も主の御声に耳を傾けてまいりましょう。ところで皆さんは悔い改めという言葉は大好きでしょうか。いや、悔い改めという言葉はちょっと遠慮したいなと言われる方が多いかもしれません。しかし今日のテキストを見ると悔い改めという言葉が2回出てきます。3節と5節そして6節から9節までのところはその悔い改めの実を結ぶということ、結ばないといけないということが記されています。ですから今日は悔い改めの祝福というタイトルをつけました。
ルカの福音書13章1節から9節ちょうどその時ある人たちがやってきてイエスに報告した。ピラトがガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちの捧げる生贄に混ぜたというのである。イエスは彼らに答えて言われた。そのガリラヤ人たちがそのような災難を受けたから他のどのガリラヤ人よりも罪深い人たちだったとでも思うのですか。そうではない。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びます。またシロアムの塔が倒れ落ちて死んだあの18人はエルサレムに住んでいる誰よりも罪深い人たちだったとでも思うのですか。そうではない。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びます。
まず第一に悔い改めとは何であるか。イエス様を心から信じて御言葉に従っていくということです。皆さんはところでクリスチャンになられた当時のことを覚えておられるでしょうか。もう私もだいぶ前ですけれど、イエス様を受け入れてこれが本物だと分かった時はこの空を見てもなんて美しいんだろうかと感動しました。道端のこの小さな雑草のようなものを見ても、またそのちっぽけな花を見ても、綺麗だなぁと思いました。私のこの目の前にあった、鱗がさーっとなくなったんですよね。だから今まで見えなかったものが本当にキラキラ輝いて見えたことを今も忘れることはできません。ヨハネの福音書3章16節にはこう書いてあります。神は実にその一人子をお与えになったほどによく愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。素晴らしい御言葉ですね。御子イエス様を信じるということは滅びることがなくて永遠の命を持つ。素晴らしい。そう思いますね。しかし皆さん、この信じるということをもう少し深く考える必要があるのではないでしょうか。あのイエス様の参上の水訓というものがマタイの5章から7章まで書いてあります。その13節には狭い門から入りなさい、多くの人々はこの広い門から入ってそして滅びの道に進んでいくのです、だから狭い門から入れと言われています。また、同じマタイの7章の21節主よ主よと私に向かって言う者は皆天の御国に入るのではなく天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。だんだんこの厳しくなってきましたね。主よ主よと信じてるから叫ぶんですけれど、それがその人たちが全部天の御国に入るのではないとイエス様がおっしゃいました。さらに三条の水訓の結論部分ですけれど、御言葉を聞いてそして行うならば岩の上に建てた家に等しい。しかし御言葉を聞いても従わない、自分勝手に生きていく、それは何であるかというとこの砂の上に建てた家に等しい。この台風のようなものが襲ってきて洪水がやってくるともう無残な悲惨な倒れ方になってしまったというふうに記されています。 つまり信じるということは何でしょうか。それは実際に御言葉を聞いて、そしてそれを実行していくということなんですね。だから御心を行う者が天国に入るということなんです。ああ、もうイエス様を信じ受け入れたから、あとはもう自分勝手に。まあ私もそういうところが結構ありましたけれど、その生き方は天国に入る生き方ではないということなんです。これがまず第一番目に私たちが心に刻んでおかなければいけない事柄です。二番目。悔い改めの祝福の二番目は、子供のように謙遜になれということです。今日のこの聖書の箇所の問題は何でしょうか。それは、イエス様のもとにやってきた人物がこう言うんです。ガリラヤ人のこの礼拝、それに生贄が必要ですけど、その生贄の血に、ピラトが人間の血を、ガリラヤ人の血を混ぜた。つまり、礼拝がめちゃくちゃになってしまった。礼拝できなくなってしまった。というんですね。その出来事。もう一つは、シロアムの塔が倒れてしまって、18名が犠牲になったという、その二つの出来事が記されています。その時に、それを報告した人物に対して、イエス様がはっきりとおっしゃったことがあります。それは何であるか。それは、あなた方は、それらの犠牲になった人たちがあなた方よりももっと罪深いと言うんですか？あなた方ももし悔い改めなければそれらの人々と同じように皆滅びるのですとイエス様がおっしゃいました。これは非常にドキッとするような御言葉ではないでしょうか。つまりその当時の人々の考え方は因果応報、つまり、そのような災いにあったということは、きっとその人たちに何か罪があったんだろう。私はその人たちよりも上だ。勝っている。そのような高慢な態度に対する、非常にイエス様の厳しい戒めだったと言えるのではないでしょうか。多くの人々はそのように、何か自分は他の人よりもちょっと優れている。清い。正しい。思っているかもしれません。しかしここで悔い改めという言葉が出てきますけれど、イエス様はそのようにおっしゃいましたけれど、ここで使われているこのギリシャ語はメタノウという言葉なんですね。名詞ではメタノイア。これはメタノイアってどういう言葉かというと、さなぎから蝶に全く変わるという、そういう時にメタノイアという言葉が使われます。つまり、私たちの人生の根本がガラーッと変わってしまう。さなぎが蝶になるような、そのような悔い改めをしなければ、皆滅びてしまう。誰も天の御国に入れないと、ここでイエス様がおっしゃったんです。彼らは、まあ自分の方が上だと人々を裁いていました。でも、人を裁くということは何であるか。それはヤコブの4章11節12節を見ると、神の座に自分が座るということを意味しています。また、マタイの7章1節以降を見ると、人を裁いてはなりません。人を裁くならば自分も裁かれます。とイエス様が警告されています。そして、マタイの18章3節。誰でも、この子供のようにならなければ、決して天の御国に入ることはできませんとイエス様がおっしゃったんです。子供のように悔い改めるとはどういうことでしょうか。本当に自分は小さいもので取るに足らないものだ。そのように謙遜にへりくだることです。ルカの福音書の19章を見ると、このパリサイ人が私は断食してると誇っています。それに対して、主税人は、自分のようなものは決して天の御国には入れないだろうと小さくなります。でも天の御国に入ったのはこの罪深いと思っていた主税人だとイエス様はおっしゃいました。ですから皆さん今日の結論です。悔い改めの祝福、それをいただくにはどうしたらいいんでしょうか。イエス様を信じたからもうそれで終わり ということではなくて、イエス様を信じ続け、御言葉に従い続けるということ、これが第一。そして、二番目に、子供のように本当に小さく謙遜になるということ。この二つを行っていくならば、今日の六節から九節までの箇所にある、三年間クリスチャンであって実を結ばない。そんなことはない。必ず実を結ぶんだ。と、ここで言うことができるのです。皆さん、悔い改めの祝福、それが皆様のものになりますように、イエス様の御名によって祝福してお祈りをお捧げいたします。アーメン。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に、主よ共にいてください。主を知らない
女の男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。